それでは今日は、テキストをお持ちの方は、渋谷秀樹先生の、テキスト150ページから、の、象徴天皇制、まあ、天皇制と憲法について、少し考えていきたいというふうに思います。でこれ実は、9月でしたか、札幌の自由学校 U というところで天皇制と憲法について一回話をしに来いというふうに言われまして、でその時に少し勉強したことを、それに渋谷先生のテキストに書かれていることを踏まえ直しながら、アレンジしたものを今日、ペーパーとして、出してます。で扱うのが非常に難しい問題で、で一方で新聞等を騒がせているのにはいわゆる女帝の問題もあります。であまり女帝の問題に個人的には関心がないもので、議論が出ましたらぜひ、情報をお持ちの方なんかに、議論を論じていただきたいなというふうに思います。で、まず一番目のところは基本的には渡辺治さんの議論を、前提にしてます。で支配層、まあ、国を支配する側にとってどうやって国民をまとめるのか、難しい言葉で言うと国民を統合する、どうやって国民をまとめ上げる統合するのかっていうのは、支配者にとってのもうずっと永遠と言ってもいいぐらいの、課題であり続けたと。で日本の場合この天皇制というものがその国民統合に利用できるのではないかというそういう思いを、戦前から持たれ続けていただろうと、こういうふうに、理解できると思います。でまず1として前史明治憲法下の、天皇というものをどういうふうに見たらいいのか。でこれは先生渋谷先生の、テキストにも、出てますが、ちょっと150ページお持ちの方150ページ少し見ていただければと思いますが、明治憲法下の日本では天皇が主権者でした。それは大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す、天皇は国の元首にして統治権を総覧しこの憲法の上記によりこれを行うという規定などに明確に示されています。一条は国政の最高決定権が天皇にあるということを明らかにし、四条は天皇が実際に行われる統治の責任者総覧者であることを示していました。統治権の総覧者ということは統治権を構成する立法権、執行権、司法権のすべてが最終的に天皇の権限であるということを意味している。具体的には天皇は帝国議会の協賛をもって、立法権を行うと。確かに、衆議院議員貴族委員、貴族委員という衆議院貴族委員という帝国議会、ここはあったけれども、最終的に立法、法律を作る権限、誰が持っているのかというとこれは天皇ということになってますし、執法権、法律に基づいて政治を行う、この権限も国務各大臣は天皇を保筆しということですから、当然意見は言うと言いますか、諮問はすると。諮問はし、責任も国務大臣が持つんだけれども、しかし、最終的には統治権の総覧者である天皇が、執行すると。で、また司法権は天皇の名において法律により裁判所をこれを行うと。裁判所これを行うと。裁判についても天皇の名において裁判所が行うんだと、すべての権力の源これが天皇にあったということです。しかもこの天皇、何故天皇にそういった権力の源があるのか、なんで天皇にはそういう権限があるのか、その権限誰がお墨付き、どういう形でお墨付きを与えているのか、憲法学の用語では正当性の根拠というふうに言われますが、その正当性の根拠をどこに求めていたのかといえば、神の意志、神勅、天照大神の御事のり、これに由来するんだと。神であるとか伝統であるとか、そういったものを持ち出すことによって、天皇というものの存在、これを正当化していたというのが、戦前の、明治憲法下の天皇であっただろうと。統治権の総覧者、最終的に、政治を行う、政治権力は、彼の一点に、まあ、最終的には源は来るとこういう天皇だったということです。で、ところが1941年からの、まあ、太平洋戦争、まあ、その前の、満州事変等から始まる、15年戦争、これを経て日本は1945年8月14日ポツダム宣言を受諾し、翌日には天皇の玉音放送によって、まあ戦争に、まあ、敗れると。 でこの、戦争に今苦戦しても敗れるのが目に見えている段階から、これはそれほど歴史詳しいわけじゃありませんが、当時の支配層にとって、最大限守らなければいけないものは何だったかといえば、それは国民の命ではなく、国体護持と、主権の、天皇を主権者とするそういう政治体制、これを何があっても守らなければいけないんだと。統治権の総乱者としての天皇制、これを引き続き守らなければいけない、これに意欲をずっと示してきたと。まあ、そのため、ポツダム宣言の受諾がまあ遅れ、戦争が長引き、ひょっとすると長崎への原爆、広島への原爆というものも、なくても済んだのではないかという議論もあるところかと思います。でいずれにしても8月15日、まあ、敗戦が明らかになると。さて、占領統治にやってきた GHQ のマッカーサーですが、マッカーサーには、アンビバレント二面的な思いがあったと。で一方ではこの天皇制というのは、脅威であると。でなぜ脅威か、あれだけの戦争に国民を動員してきたと、国民を強力かつ従順に侵略戦争に動員させる、こういう天皇制の力、これは脅威だと。これは一方にあると。しかし、これは学生にもよく話すんですが、イラク、アメリカがイラクに攻撃して、フセインは、一応屈服したというか捕まってですね、フセイン体制というのはまあ倒れたと。でこれによって、イラクというのは戦争に、立ちでは負けたというような形になっている。しかし至るところで武装勢力というのが抵抗を続けていると。でなぜ、太平洋戦争の敗戦においてすっと終わったのかと、武装勢力というものが引き続きアメリカに抵抗する、アメリカに対してテロを起こすというようなこと、日本では、まあ、ほとんどなかったと。でなぜ、もうそんなにみんなギブアップしたのか、負けを認めたのかという、ここにもやはり、天皇の存在があっただろうと。あの天皇が玉音放送で、負けたということを言ったと。そうすると、自殺をするそういう兵士はたくさんいたようですけれども、しかし天皇が負けを認めた以上、その天皇の、意思に反してまで、武装する、武装勢力として戦い続けると、こういうことはなかったと。やはりこの天皇の存在ゆえに日本のスムーズな降伏と軍の解体が行われたと。ここについてはマッカーサーとしても天皇というものの力強さといいますか、凄さというものを、十分理解、したように思われます。よく言われることですけれども、もし天皇を戦争犯罪の裁判にかけると、こういうような動きになれば、マッカーサー自身がですね、少なくとも100万人の軍隊と数十万人の行政官と戦時補給体制が必要であると、こういうふうに、まあ、アメリカ本国の方には、まあ、言ってると。それだけ天皇制というものを潰すというのは、これは大変なことなんだということをマッカーサーは理解していたようです。もっと言えば、占領統治にこの国民を動員するこれだけの天皇というものを自分たちの占領に都合のいいように使うことができるのではないかと、こういう思いがあったというふうに、歴史家等は語っています。ところが、一方では脅威であるし、でとりわけ、ソ連であるとかオーストラリア、ニュージーランドは、天皇を、戦争犯罪として、裁判にかけろと、こういう声も高く上がってきていると。でそれをマッカーサーの一存で残すとも言えないし、もし残して再び、戦前の日本のような、戦前体制を天皇が作るということになるのも脅威であると。そこでどうしたか、権力と権威を、きっちり分離する、そういう象徴天皇制というものを作ろうではないかと。そして軍を廃止し、その、天皇には宗教制というものを、これをもう外してしまうと、宗教的儀式というものを、国家機関である天皇にはさせないようにすると、こういう政教分離の考え方、これらが、出てきたというふうに、言われています。でここは靖国とも当然関わる、議論かと思いますので、後の議論では、靖国の問題も触れられるかもしれません。で、いずれにしてもポツダム宣言を受諾し、日本国憲法を制定したわけですから、大日本帝国憲法下のような統治権総乱者としての天皇制、これを復活させると、これはちょっとできない相談になったと。これはもう断念したと。統治権の総乱者、国体として、天皇に権限力の源を天皇にすると、これはちょっと断念しなければいけないと。 じゃあ断念した上でどういうふうに天皇を利用しようかという点で、まあ、保守勢力内に2つの天皇像があったというふうに言われています。一つは立憲君主的天皇像とされるもので、これから先、まあ、これから先ってこの当時は1950年ぐらいを念頭に置いてますが、例えば安保闘争のように、日本に政治的な混乱、政治的な対立、激しい対立が起こった際、そういう時に裁断者、調整者として天皇にお出ましいただく、何かの大混乱が起きたような、政治的混乱が起きた時に、そんな時に天皇に入ってきてもらって収めてもらう、そういう役割を天皇に期待する、これは政治的な力を天皇に与えるということです。だから天皇の権威は権力と結びつくことが必要だと。で、天皇制の本質というのは万世一系の天皇がずっと統治権を総乱してきてたと、このことにあるんだと。だからといって軍国主義を復活を試みるわけではないと。あの軍国主義っていうのは立憲君主制としての、立憲君主としての天皇の存在、明治憲法下の天皇制に問題があったのではなくて、統帥権の独立という形で、軍事部門、陸軍海軍についてはこれはもう天皇が直接、指揮権を持つと。この統帥権、ここについては内閣であるとか国会の統制を及ばないと。この統帥権の独立というところを、これがあの 軍部によって、利用されたと。ここに問題があったので、立憲君主制自体に問題があるわけではないし、これは一貫した伝統だと、ということで、確かに大日本帝国憲法下のようなあの天皇制を維持するのは難しいけれども、しかし一切政治に関与させないというのではなく、政治への関与というのにも余地を残しておこうと、こういう立憲君主的天皇像というのが一つの構想としてあったと。で、それに対し、いや、もう政治から離すんだと。象徴天皇というのは、これは心の拠り所、国民の心の拠り所として置いておけばいいのであって、政治からは離してしまおうと。こういう象徴天皇制、象徴天皇的天皇像というのがもう一つあったと。天皇を政治的紛争から遠ざけ、社会的な統合の強化とか補完として利用すると。で、天皇制の本質っていうのは、これはあの江戸時代ほとんど天皇というのは、政治的力を持ってないですし、それから、室町時代なんかも、持ってないと。そういう時代が多々あったように、直接政治を担当するのではなく、国民の心の中にあって国民的統合結合の中心であり、国民的精神の生きた象徴であると、ここにあるんだと。精神的なもの、文化的なもの、それでいいんだと。で、明治憲法下の天皇制というのがむしろ日本の伝統からすると異常であって、例外であってと、こういう考え方。そうすると国民の皇室というものをアピールし、平和主義の象徴という形でも天皇制は使えるのではないかと、象徴天皇的天皇像と呼ばれる2つの、天皇像が保守勢力内にあったようです。さて、1950年代、1951年の、サンフランシスコ平和条約、まあ、同時に日米安全保障条約ですけれども、で、これを結ぶことによって日本は独立を、独立します。で、そうなるとやはり、国民を統合する、国民をまとめるのにどういうまとめ方をしたらいいのかという、こういう議論が、支配層、とりわけ与党の、政治家の間で、考えられるようになっている。鳩山一郎であるとか、とりわけ、今から念頭に置くのは、岸信介ですけれども、岸信介はどういうふうに国民をまとめるのかというときに、1950年代の終わりですが、彼はやはり戦前のような統治形態、天皇を中心にする復古的な改憲を、試みて、やはり戦前のようなまとめ方、これを求めるということを考えたようです。すなわち天皇の元首への復帰、立憲君主的天皇像、そしてそれをカチッとするためにも改憲すると、いうことを、高らかに、まあ、述べるようになったと。で、9条も変えて、軍備を保持、軍備の保持を、明記すると。で、ここで軍を持つといったときに、やはり問題になることが出てきます。軍の最高司令権を天皇に与えてよいのかと。統帥権の独立、これを再び、これをも復活させるのかという問題が出てくるわけです。 で、戦前のように、軍部が跋扈するような、これはやはり良くないだろうと。あの跋扈させた軍部好き放題やらせた、このやらせた根拠の一つには統帥権の独立があったと。ならば天皇に最高指揮権、軍の最高指揮権を渡すのは、これはやはり良くないだろうという議論が当然あります。ところがいざ軍を動かす、軍を動かすということは戦争で、死ぬということを覚悟させると。で、そのさせるときに戦前の軍人たちはやはり天皇のためであるから命を捧げるということが可能だったと。しかし果たして、これは学生にも言いましたが、森喜朗首相のために命を捧げろと言って捧げれるか、こういう問題です。果たして政治家のために、首相のために、首相が、軍の最高司令権で小泉純一郎のために命を捧げろと言って軍人たちは説得されるかどうかと。この問題、もし徴兵制とするのを、徴兵制のようなものをやってですね、軍に徴用する赤紙というものを出す際、小泉純一郎の名前で来た赤紙で、若者たちは堂々と戦争に行くか、やはりこれは天皇だから言ったのではなかろう、そういう軍部の現実があったと、いうことも言われています。で、他方でやはり、GHQ の占領下ではありましたが、それなりの民主的な政策もされてき、平和主義、これも一定程度定着を見てた時期です。民主主義や平和主義への、国民意識、これもやはり、それなりには定着してましたから、戦前のようにするなんてことになれば、国民的な反発、これも免れることは避けられないという事情があったようです。で、この頃から、中曽根康弘氏、若い頃の中曽根さんですけれども、で、彼は押し付け憲法論を打破するということを、一貫して、主張してました。で、さらにアメリカと一緒になって日本を再建するのではなくて、いずれは対米自立、アメリカからも自立して強い日本を再建すると、こういう考え方を彼は取ってました。そこで出てきたのが、小泉さんも一時主張しましたが、それよりはるか前に中曽根康弘氏は首相公選制というのを、主張してた。で、国民から選ばれた、直接選ばれた首相であれば、これは一定程度カリスマ性を持つだろうと。ならば国民から選ばれた、直接選ばれた首相、この首相からの赤紙であれば、若者たちも動くのではないかと、こういう思いを、持っていたようです。中曽根康弘氏は、天皇の役割というものを、その意味では立憲君主的な天皇ではなくて、精神的な天皇、国民の内部にある、そういう天皇を構想したと。その意味では象徴天皇的天皇像、これを中曽根氏の方が、考えていたようです。で、ところが、安保条約改定1960年安保ですけれども、で、この安保、闘争の時に国民的な反対運動が猛烈に盛り上がったと。で、ある種統治の危機といいますか、今の、パリ、フランスで起こっているよりももっと、大々的な運動というものが起こったと、こういうふうに、学んでおりますが、で、その際に、反対運動の中、アイゼンハワーが、大統領がですね、日本に来ると。結局これあまりにも反対運動が強いので、来るのを断念したわけですけれども、この際アイゼンハワー大統領を天皇に出迎えに行かしたらどうと。で、天皇が行くと反対運動も収まるのではないかというふうに、というふうに政治家たちは思ったそうです。ところが逆に、もし天皇が出て行って天皇の車がデモ隊に包囲されるようなことがあったら、もうこれはもうとんでもないと。そこでこういう計画が あったんだけれども断念したと。いや、そんなに笑われないでくださいね、上野さんね。こういう事情があって、もうこの時の国民っていうのは天皇が出て行っても収まらんだろうと、いう状況を、支配層が認識したと。したがって復古的な改憲論というものがこの安保闘争を、契機にしてですね、衰えていくと。で、岸信介が1960年にやって、その後担当するのが岸とは全くタイプの違う政治家、池田隼人によって、担当されます。で、池田隼人はそれほど政治的な議論をするのではなく、それとは逆に経済成長を強調するという、そういう、立場に立ちます。いわゆる所得倍増計画というのを出す。
で、朝鮮戦争が1950年ですから、それ以外、それ以降日本の経済成長というのは、それなりに発展しつつある中、さらに拍車をかけようと、こういうことです。で、その池田隼人をはじめとする経済成長をとにかく促すんだと、こう考え出した、支配層にとってそれほど、天皇を国民統合の装置として使う必要はないと、こういう理解がなされるようになったと。経済的に裕福になれば国民というのはおのずとまとまってくるという考えでしょう。経済的に苦しい、自分の生活が苦しいから政治的になると、単純に言えばそういう認識かと思います。でここで、これは、池田自身が考えたのかどうか、結果的にそうなったのかと、思うんですけれども、企業社会で統合したらいいという発想が出てくると。でそれぞれの一人一人の国民、当時の国民で男が外で働くという、そういう認識が、一般的だったと。でその男が、企業の職、企業の社員になる。で、その企業に忠誠を尽くすと。で相当程度か、過激な労働が強いられるんだけれども、それでもクビにならず終身雇用という形で、最後までいけると。で、企業は社宅というものを用意し、生活の面倒を見ると。一方では競争を駆り立てるけれども、他方では、鍵括弧付きの福祉のようなことも、企業が面倒を見てくれると。ならば、企業に尽くすと、企業に尽くさせること、それぞれを企業に尽くさせることによって、国民をまとめたら、良いではないかと。でこういう考え方を取るようになったし、多くの国民が、企業社会と呼ばれるそういう社会の中に、まあ、どっぷり染まっていくと、こういう動きが、あったわけです。で企業の繁栄を通じて自分たちの生活を改善する、政府に働きかけることによって福祉を充実させるというのではなくて、自ら自分の働いている企業、これをもっと強くし競争に勝たせる、そうすると自分たちの生活も良くなるんだと、これが日本では、ものすごくマッチしたと、こういうふうに、言われているところです。でもう一方、ところが、基本的にその企業社会統合というのは都心部によってなされると。で地方はどうするのかといえば、これは経済成長期ですからそれなりに税が入ってくる。この税を地方に、分配すると。で、公共事業をはじめとする、まあ、いわゆる土建政治のようなものを、地方で行う、あるいは地方の、農村に対しては、農村を優遇すると、国自体が裕福ですからこういうことができたと。増大する税収を農村とか、それから都市部の自営業層、企業社会統合からはぐれている、そういう層に配分することによって、自民党が支持を獲得していくと。で企業社会統合の中で普通で言えば、あのイギリスなんかが、当時のイギリス選挙に出ると思うんですが、いわゆる労働者っていうのは、あの一つの企業の中、 A という企業、 B という企業があって、 A の企業の労働者も B の企業の労働者と、まあ、一致すると、一致して、労働党という政党を支援すると、これがあのイギリスなんかでは見られると。ところが日本の場合、 A という企業の労働者と B という企業の労働者、くっつくところはくっついてますけれども、基本的には A という企業の、経営者と一緒になって A という企業の繁栄、これを図るんだと、こういう考え方が、まあ、中心になってたということでしょう。それから保守層の主流に鳩派的経済重視路線、池田隼人であるとか、宮沢喜一といった鳩派的、経済、重視路線が、取られたと思います。で、彼らは、改憲政策というもの、1950年代に、岸信介なんかが掲げた改憲政策というのはこれは断念し、解釈改憲ということで、自分たちは改憲はしないと、自民党の側からまあ言ってきたと。で、立憲君主的天皇構想というのはもうこれをもう言い出す人は、支配層の中からはいなくなってきたということかと思います。で1980年から90年にかけては、日本の大国化というのが、一気に進んだ頃でしょう。経済大国だけでなく、政治大国化としていった。でこの頃首相になったのが中曽根康弘氏で、戦後政治の総決算、これをあの掲げるようになっていった。そうすると大国化したんだから国際的役割分担、これも担わなければいけないと。この担うための国民、担うという国民意識、これをしっかりと合意させなければいけないという思いが出てくると。で、世界秩序の安定と
それから国家があってこそ一人一人の国民の繁栄もあるんだ、すいませんこの繁栄の繁栄ちょっと間違えてますけれども、あるんだという、そういう意識での国民合意、これを取りたいということができたと。で、国家というそのためには一人一人の個人よりも国家というものを強調する必要が出てき、国家の強調というものを言うとともに、それから象徴天皇制論というものを引き続き打ち出すようになっていく。ところが中曽根康弘氏は靖国と関わる議論ですけれども、彼は公式参拝をしました。それに対しアジア諸国民から猛反発を受ける。で、これは何も靖国公式参拝だけにアジア諸国民が反発したというよりも、中曽根康弘自身がですね、そのような政治大国、あるいは軍事大国を図ろうとする政策を打ってきている。その図ろうとしている人物が、靖国参拝を行った、そういった複合的な要因から、アジア諸国民が、反発したと。教科書問題も、この頃あったかと思います。で、さらに本格化していくのは1980年代後半で、いわゆる日本の企業が、多国籍化してですね、海外にどんどん、日本企業が利権を持つようになっていく。そうすると、海外での日本の利権、これを守るために、軍事的にも海外に出ていける体制、これを作るべきだという声が、財界から、出てくるようになると。80年代後半ですね。で、そういう時期を経験しているということです。で、昭和天皇が、死去し代替わりの、儀式、これをめぐって、保守勢力の中で対立があったと、こういうふうに言われています。一方は開かれた皇室を推進するということで、戦前の天皇と戦後の天皇というのは、これは違うんだと、断絶があるんだと。この断絶性を強調し、宗教色も抜きにし、諸外国とか多数国民から支持されるような、そういう代替わりの儀式、これをやったらどうだと。象徴天皇像、これを純化させていくべきだという考え方が、出てきます。それなりにこれは取り入れられたというふうに思われます。ところが、これから日本が大国化していく際には、やはり天皇というものがこれから先、使われる、利用できると、こういうふうに思う人たちからすれば、権威的象徴天皇像、天皇派というふうに名付けましたけれども、天皇の持つ権威と宗教性を復権していく必要がある。そのためには昭仁天皇というのは、ちょっとリベラルな要素もあって、ちょっと天皇らしくないと、こういう批判も、出されたということでしょう。で、さらに6期というふうに今しましたが、1990年代に入ってから、グローバル化した中での天皇像と、天皇ですけれども、本格的な軍事大国化、アメリカの圧力と日本の大企業の要請の中、先ほどの A、B の議論が、さらに、発展していきます。開かれた皇室政策というものを取る立場が出てきます。アジア諸国に対し積極的に誤っていって、そして、戦前と戦後の断絶というものを強調しながら、で、例えば最近今年になってからも天皇はサイパンに行ったり、しましたけれども、ああいうことをどんどんやっていったらいいんだと、そういう天皇がいいのではないかと、アジア諸国民からも、それから日本国民からもそれなりに大事にされる、そういう天皇というものを構想していくべきだという議論が一方であると。で、それに対し、いや、ダメなんだと。やはり天皇の天皇たるゆえんは、権威があるところなんだと。普通の政治家なんかと似たようなことやっちゃダメだと。天皇の権威崩壊、これに対する危機意識を持つ人たちも当然出てくるということかと思います。で、高度経済成長期型、すなわち企業と、企業社会と、それから、土権的な利益誘導型の政治、これでそれなりにまとめてきてた。それが高度経済成長期でしたけれども、もう成長が望めなくなった今日、新たにまとめる、国民を統合する、そういう装置の必要性というのが、それなりに、支配層は求めているようです。そこで、改めて国民統合の再建という課題に直面している中で、A としては、象徴天皇制を強化して、例えば女帝を容認する、皇室支持基盤を拡大することで社会統合回復、これを図りたいと。もっとわかりやすく言えば、天皇というものを国民を癒す、そういう存在としてこれからも使っていけると。愛子様ブームであるとか、 派手なナショナリズムを煽るというのではなく、何か国民を気持ち的に支えるような、そういう存在として、天皇を天皇制というものを残しつつ、そして、社会統合に社会をまとめるのに利用できるときは利用しようと、こういうタイプが一つあります。それに対し、いやそんなんじゃダメだと、天皇による共同体を再建すべきであると、天皇制であるとか家族、地域などの共同体、これを再建する。で、社会統合というものをやはり、家族地域、その源には天皇があって、それでもって回復するんだと。で、権威を維持するためには天皇は国民や一般の政治家と同じであってはいけないんだと、こういう議論が出てき、で、女帝容認論を強烈に批判しています。で、女帝をめぐっては後で少し触れようと思うんですが、大きく分けて3つのタイプがあるように思います。女帝いいのではないかと、認めるべきだという議論、それから、女帝認めるべきではないんだと、日本の伝統に反するという議論で、それともう一つは、そもそも、女帝とかいう議論、あまり関心を示さず、こんな議論を力入れるべきではないと、そもそも相手にしないという、この3つぐらいの、タイプがあるように思いますが、これについては後で、少しずつ触れながら、最後にまとめたいというふうに思います。さて、ざっと歴史的な経緯を、見てきました。しかし、もう一度1945年の時点に、帰っていただきたいと思います。レジュメは引き続き2を見ていただければと思いますが、で、一体天皇制、今論ずる、あるいは象徴天皇制というものの何を論ずることが我々にとって一番意味あることなんだろうなっていう、そういう気がします。で、僕自身がよく分かってないので、後でご議論いただきたいと思うんですが、天皇を持ち出されるとなかなか批判ができなくなってしまうと。天皇というものを持ち出されてくると、論理的なとか、合理的な批判というものができなくなる。ましてや神であるとか伝統とか風習とか日本古来のものとか、そういうものを持ち出してこられると、そもそも議論にならないですし、批判というものが、全くできなくなってしまうと。で、裏を返せば、支配層からすれば、そういう批判の矛先、これを反らす意味、あるいはそもそも批判できなくさせる意味でも、こういった、神とか伝統とか、天皇とか、そういうものを持ち出してくるんだろうと。そしてその持ち出される天皇に、一定程度有効性があるのは、戦前の機能との断絶、連続性があるというところにあるんだろう、こういうふうに思います。そうすると、まず論じなければいけないことは、戦前の天皇制と日本国憲法下の象徴天皇制というものは、これはつながっているものなのか、切れているものなのかということを考えなければいけないように思います。で、ポツダム宣言であるとか日本国憲法を、少し、書いておきましたが、ポツダム宣言には、日本国国民の自由に表明する意思に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府の樹立を要請する。これポツダム宣言12項です。これを受諾しているわけです。そして日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定していると。さらに天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと、こういうふうになり、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないというふうになっているわけです。そうすると、ポツダム宣言であるとか日本国憲法、この条項をですね、見てみると、少なくとも大日本帝国憲法下の天皇とは、渋谷先生も180度、違うと、こういうふうに、テキストに、書かれています。そもそも天皇は明治憲法下では統治権の総乱者であったと。ところが日本国憲法では政治に関与してはダメだということだ、国政、今の憲法下では国政に関する権能を有しないとなっている。で、さらに正当化の根拠が、明治憲法下においては神勅、神の意思に基づいて天皇が正当化されてた。今の日本国憲法では国民の総意に基づいて正当化されてると。これを別の言い方をすれば、国民の総意でもって国民の意思に基づいて天皇制を変えるということもこれ可能になってると。 こう考えると僕なんぞはやはり明治憲法の天皇とはまるっきり違う天皇というものを日本国憲法は採用したものと、こういうふうに見るのが自然だろうと思うのですが、なかなかそうはいかない議論がありました。こういう問題意識に基づいて、戦後直後ですけれども、佐々木総一という京都大学の、憲法学者ですけれども、彼と和辻哲郎という、思想家、彼ら両者による、国体論争という、論争がありました。国民主権主義と、天皇主権の政治体制という国体、この関係をどう見るのかというその問題なので国体論争というふうに言われています。で、佐々木総一の方は次のようなことを言ってます。国体概念というものは2つに分けることができると。政治様式より見た国体と精神的観念より見た国体、この2つに分かれることができると。政治の意味での国体と心の問題としての国体だと。そして憲法が問題にしているのはそれは前者だと、政治様式なんだと。とすると誰がいかなるものがその国家統治権の総乱者であるかということが最大の問題に憲法の問題としては出てくると。そして日本国憲法の成立によって国民主権になったんだから、戦前から言ってきてた戦前の国体というものは変わったんだと、変更したんだと、こう言わざるを得ないと、こういうふうに佐々木は言うと。ところが和辻の方は、いやそもそも違うんだと。天皇というものの意義、一番重要なことは何かというと、日本とか日本国民をずっと統一してきてた、統一の表現者、日本国民統一の象徴であることであって、実際に政治的な権限を持ってたかどうかではないんだと。とすると和辻の方は心の問題に持っていくわけです。政治の問題ではなく心の問題として天皇がずっと居続けてきた、このことが大事なんだし、このことを国体と言うんだと。必ずしも政治的な問題だけではないと。そういうふうに言えば、明治憲法下でもずっと国民の心の、心の中の存在として天皇はあったし、日本国憲法になってもそれはあるんだから、明治憲法と日本国憲法との間に天皇の本質的意義、これには変わりがないんだと。こういうふうに、和辻の方は、言ってます。佐々木の方が断絶を見るのに対し、和辻の方は連続を見ています。もう少し法的な議論に行きますと、小高宮沢論争というのがあります。二人とも東京大学の教授で、小高は法哲学、宮沢は宮沢俊雄氏ですから憲法です。小高、はですね、次のように、小高智夫は次のように、国家の政治の在り方を最終的に決めるものが主権であるならば、次です。その主権というのはノモスにあるんだと。ノモスというのは法の理念というふうに言うんですが、何か見えないものをまた持ってこられましたが、最終的に決めるというのは法が施行している理想としているそういう方向、法の理念、これが最終的に政治の在り方を決めるんだと、こんなことを言う。で、天皇の統治も国民主権もこの理性とか理念であるノモスを政治の最高原理とする点では異ならないというようなことを、小高は言うわけです。それに対し、これよくわかりません。僕自身もなんか修士論文書くとき小高の議論を読んだんですけれども、分かったようなわからないようなんで、ちょっと書いて、口頭諮問の時には質問を求められなかったので、よかったなというふうに思ったところなんですが、なんかそんなことを言ってます。で、それに対し宮沢の議論は分かりやすいです。主権とは国家の政治の在り方を最終的に決める力のことを言う。言い換えれば国家における最高の意思を言うんだと。で、意思である限り意思の持ち主、主体が必要になってくると。で、天皇主権か国民主権かという主権の所在こそ、誰に主権があるのか、天皇にあるのか国民にあるのか、これこそが問題なんだと。で、ノモスというのは天皇にあるわけでも国民にあるわけでもないと。ノモス法の理念に主権があるんだと、こういう議論をするけれども、ならばノモスの具体的な内容を決めるのは誰ですか、主権を論ずるにあたって誰が主権者なのか、これこそを問わなければいけないと、こういうふうに宮沢は言います。そしてさらに、この部分は僕も使ったんですが、ノモス主権論というのは結局のところ国民主権の採用によって天皇主権が否定されたという、 天皇制に与えられた致命的とも言うべき傷を包み、できるだけそれに昔ながらの外観を求めようとする包帯の役割を演じようとするものだと、こういうふうに宮沢敏義は小高を批判します。で、佐々木和次論争にしても、宮沢小高論争にしても、そもそも、何を論ずるのかというところで、論ずることのウエイトというものを異ならしてますから、議論としては、噛み合ってないように思われますし、後の憲法学者の間でも議論が十分に噛み合ったとは言えないというそういう評価を、大体出されてます。でただ大事なことは、明治憲法の天皇制と日本国憲法の象徴天皇制、これを連続か断絶、連続と捉えるか断絶と捉えるかという、ここに問題意識があっただろうと。で宮沢が、小高に対して言うように、ノモス試験というのはこの連続というもの、連続させるための一つの奇弁だという、こういう議論を、宮沢はし、当然宮沢は断絶を強調したいということだと思われます。でただですね、近年小高説を見直すべきだという、こういう議論が、東京大学の高橋先生なんかからも、なされています。で、どういう議論か簡単に紹介しますと、国民主権下において、例えば 9.11 の総選挙がありました。あの総選挙の結果について、あまり評価は高くないと、あまりいい結果にならなかったというそういう議論が、聞かれますが、国民主権下において選挙で決めたんだったら、その選挙結果というものを受け止めなければいけないという議論に対し、いやそうではないんだと、主権下においてもやはり一定程度理性的な方向に流すように、そういうことを考えなきゃいけないんだと、主権だ、民主主義だといって何でもかんでも多数決で決めてこれがいい方向だと、多数決で決めたんだからこれに従え、果たしてそれでいいのかという問題意識っていうものを高橋先生は持ったようで、問題にすべきことっていうのは、誰の意思か、国民なのか天皇なのかという誰の意思か、これではなくて、どのような意思なのかという、ここにも考えていかなければいけないと、こういうことを、高橋氏は言ってまして、実は小高という人物は、小高さんは1945年の段階で誰の意思かという問題ではなく、どういう意思かということをすでに考えていたんだと、こういうふうに今小高を、かばうという、議論をされてます。でどういう意思か、意思の中身ということを問うことは僕も必要だと思うんですが、誰の意思かという意思の主体というものを先に、取った上で、その上で、意思の中身というものを問うていかなければならないのではないかと。意思の主体を問うことなく意思の中身を問うことは、意思の主体の問題を曖昧にしてしまうのではないかと、その意味では国民主権原理によって主権の所在が国民にあるということを絶対的に確認した上で、その上で、どういう意思、になるべきかという、議論、これをしていくべきではなかろうかというふうに、考えております。抽象的な議論が続きました。少し、具体性を持たせていきたいと思います。3番目です。天皇上皇をめぐる、いくつかの憲法解釈の問題です。今まで触れてきたことをまとめ的に、一つ目は明治憲法の天皇制と、天皇制と象徴天皇制、これの連続性をどう見るかということです。一つの立場は一定の連続性を容認する立場が、出てきます。明治憲法の天皇を全部廃止してしまう代わりに、その持っていた役割のうちで国の象徴たる役割だけは残してしまうと引き算をします。明治憲法の天皇制というものがあって、その中から日本国憲法の天皇制として使えるものは残そうという、こういう考え方です。テキストに従うと、明治憲法が過剰に与えすぎた天皇の権能を削ぎ落とし、天皇が歴史的に担ってきた役割に準化したと、そういう、継続性を重視する理解だと。これが一つの立場です。それに対し B は断絶性を強調すると。明治憲法とは原理を異なったものにする日本国憲法に固有の天皇制を新しく作り出したんだと。明治憲法とは全く考え方の違う、原理を違った象徴天皇制というものを日本国憲法の制定によって作ったんだと、こういうふうに言うと、過去にあった天皇の役割を一旦ご破産にして、 全く新たな役割を持つ天皇を国家機関として創設したと、こういう断絶性を重視する、そういう理解とに、まあ、対立しています。で、先ほどマッカーサーの話をしましたが、GHQ、とりわけマッカーサーは、戦前の天皇の持ってた、その力を引き続き使いたいという思いがあったと。その意味では継続性を重視したという、そういう事実はあろうかと思います。しかし、これは繰り返しになりますが、正当性の根拠が神から国民の総意へと変わり、天皇制の改廃自体が国民の意思に基づくという今日の、日本国憲法下における象徴天皇制、これはやはり断絶というふうに見るべきではなかろうかというのが、僕自身のまとめになります。で、次が、女帝論なんかと関わってきますが、それでは国民主権と象徴天皇制、これをどういうふうに取り扱ったらいいのかと。一つの考え方は、これは矛盾しているんだということを、それなりやはり矛盾はあります。この矛盾をどう見るのかということです。で、解釈によって、調和させれるところは調和させていく、というのが一つの選択、それとも矛盾したもんなんだということを明らかにしていくという選択とに分かれるでしょう。接収、これはずっと民主的ではなくですね、一つの家系がですね、引き続きやっていくという、この接収、天皇の地位というのは接収ですから、この接収というのがそもそも国民主権の、考え方あるいは、民主主義の考え方には、合致しません。公務就任に際し国民意思の反映を要請する国民主権原理とは相入れないと。天皇という国家機関、この国家機関が国民主権民主主義国家においては、直接間接それはありますけれども、やはり国民意思で選ばれなければならない。これが民主主義だろうと。しかし天皇という地位だけは世襲を取ってる、選挙なんか取ってないと、これがそもそもおかしいだろうと。それから、後にも出てきますが、男子でないと天皇になれないという問題もあります。そうすると平等原則にも当然反することになると。そこで A、B 2つの選択肢が出てくる。ならば可能な限り今の日本国憲法の原則に調和する形で天皇条項を解釈していったらどうかと。矛盾を可能な限り憲法原則に調和する形で解釈していくと。徹底的に天皇条項を日本国憲法の基本原則に引き付けて天皇条項というものを力をなくしてしまう。で、なおかつその上でも問題が残るのであれば、その問題性を指摘し制度の廃止を展望する解釈が妥当だろうという、こういう立場があります。例えば女帝を禁止しているというのは、これは憲法14条の平等性の原則等に反するので、女帝禁止論は憲法違反だと、こういうふうに解釈すべきだと、こういう立場が一つある。しかし天皇制っていうもの、その存在自体がそもそも日本国憲法の考え方に反しているんだから、女帝を容認するとか、認めるとか、こういう議論は小手先の議論であって本質から離れるんじゃないかと。制度の本質的矛盾を明らかにするため、いちいち付き合わないと、突き放して解釈した方がいいんだと。象徴天皇制の持つ本質的矛盾を見失わないことの方が重要だと。だから女帝問題には沈黙を続け、入っていかないと、こういう立場で、横田先生も浦部先生も、まあ、共に民主的な憲法学の研究者ですけれども、立場が分かれているということです。先ほど笠井さんからも少し指摘がありました。衆議院解散の実質的決定権の所在の話が、出てきます。で、これは衆議院を解散するというのが、8月6日でしたね、なされましたが、あれも憲法7条により衆議院を解散すると。憲法7条というのは、これは天皇について、書かれているところ、これを根拠にして、衆議院の解散が、なされました。で、これはどういうところに問題の所在があるのかといえば、今の憲法の下で、天皇は、
政治に関与する行為というのはできません。で、できないし、政治との関与が疑われるところの場合も、これは内閣の助言と承認に基づいて行われるということになっています。で、ここで、論争が出てくる。 A と B に分けました。天皇がやることはそもそも、政治性を持ってないのか、それとも政治性があるんだけれども内閣が助言と承認をすることによってその政治性というのがなくなるのかっていう問題です。いいですか。で、 A は A の立場はやはり天皇の国事行為というのには政治性があるんだと。政治性があるんだけれども内閣が助言と承認をするからその政治性は消えてしまうんだという、こういう理解です。そうすると内閣の助言と承認というのに実質的な決定権、実質的な政治的力、これがあることになる。内閣の助言と承認には政治的決定権があることになるので内閣の自由な解散権を認めることになると。憲法7条はこうなってるだけなんですね。ちょっと読みますと、日本国憲法7条、天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う。この3号が衆議院を解散すること、とこうなってるわけです。天皇は国事行為として衆議院を解散すること、これができると。しかし天皇には、決定権は持ってなく内閣の助言と承認を委ねるわけですから、内閣の助言と承認が衆議院の解散を決める。で、それを天皇が形式的に行うと。裏を返せば内閣の側に自由に衆議院を解散させることができるんだという、こういう理解、七条解散説、七条説というのが一つあります。ところがもう一つの説っていうのは、天皇の国事行為、これはそもそも政治性っていうのはないんだと。そもそも形式的、儀礼的なものであって、形式的なものをさらに助言と承認を与える。さらに形式的に助言と承認を与える。二重に形式性を、貫くと言いますか、形式性を二重にですね、囲ってやると。そのことによって天皇の政治性というのをものすごくなくしていく方向、これを志すといいますか、施行するのが B の立場です。そうすると衆議院による内閣、ごめんなさい、そうなると、内閣の助言と承認にも実質的な決定権はないので
内閣は、自由に衆議院を解散させることはできなくなります。
で、できなくなったらじゃあどうするんだということで、衆議院の解散については実は憲法69条という条文が衆議院の解散ということを触れてます。69条の条文読みますとこうなってます。内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない。内閣自身には実質的な決定権、解散を自由に決定することはできず、69条によって衆議院から不信任決議が出たとき、可決したとき、このときにのみ衆議院を内閣は 解散させることができるという、この69条というものを根拠にする、議論が出てくる。衆議院による内閣不信任決議に伴う解散を規定した69条を根拠とし、衆議院による内閣不信任決議が可決したときのみ衆議院を解散することができるという69条説、これがあるわけです。で、ところが実質には戦後確か20回衆議院の解散なされてますが、内閣不信任決議が出て、それで解散したというのはたったの4回だけでして、残りの16回は、全て不信任決議が出ていないにもかかわらず、衆議院を、内閣が解散させてます。で、これをどう見たらいいのかっていうことですが、B2 説にはですね、 B2 説という立場は権力分立であるとか議員内閣制といった憲法の全体構造に根拠を求めて、不信任決議と関わりなく内閣の解散権を認めるべきだと。
日本は議員内閣制を敷いている、敷いているんだから議員内閣制の一つのメルクマールとして、内閣に解散権があるというふうに、されているので、それを根拠にして内閣に解散権を認めて良いのではないかと、こういう議論がありまして、それなりに多数を占めてます。で、七条説にしろ制度説にしても、内閣、これ首相ではありません、内閣ですから、17人8人からなる、合議体です。この合議体の内閣による解散の、実質的決定権、これを七条説も制度説も認めると。で、そのことはいつでも内閣が解散権を行使できることを意味しないというふうに、理解されています。で、どういうことかといえば、内閣には解散の実質的決定権はあるんだけれども、いつでも好き勝手に解散させていいわけではなく、一般には政権党の党利党略や内閣の安定化のために解散をするということは許されないというふうに解すべきだろうと。で、次からは、僕の立場ですが、69条説を原則として69条の場合と同じように見ることができる、そういう場合に内閣は解散、内閣の解散権というのは限定すべきではないかというふうに、考えています。で、じゃあ同視できるような場合というのはどういう場合か。内閣の公約した重大案件が否決された場合、あるいは前の総選挙時に争点とならなかった重要な問題が生じたり、重大な政策変更を行う場合、こういう場合でない限り、今解散をしたら、内閣にとって有利だからというような事情だけで、解散をするというのは、憲法の原則からするとおかしいだろうと。まあ、おかしいからといってこれを裁判所に訴える手立てというのはなかなか難しいんですけれども、そういうふうに、考えています。で、あと天皇の公的行為というのがあります。憲法は6条と7条で12の国事行為を定めています。で、この国事行為は、さっきも述べましたように、内閣の助言と承認のもと、形式的、儀礼的に行われると。で、国家機関として行うのは、憲法はこの12の国事行為に、限定しています。で、それ以外に、登山をしたり、昆虫採集をされるんだったらされたり、相撲を見に行かれるんだったら見に行かれるなり、天皇も、私的行為は当然行っている。ところが政治に関わる行為なんだけれども、12の国事行為に入ってない行為があります。例えば国会開会式に参列してお言葉を朗読するとか、国内を巡行したり、国体や植樹祭の出席したり、こういう行為を行っていると。さて、これらの行為を、どういうふうに見たらいいのかということです。3つに分かれるのではないでしょうか。一つは、象徴天皇なんだから象徴としての地位に基づくものとして、これらはいいのではないかという議論。それから、知事とか市長などと同様、公人には、公人ゆえにですね、例えば、列車の開通式の時にテープカットに出るとか、そういうことを知事とか市長とかがやってます。ああいうふうに公人っていうのは、必ずしも仕事にはなっていないことでも、何かやっぱ権威づけのためにやられるとやらされると、そんなものでいいのではないかという立場。それに対し、いや、ダメなんだと。天皇が権威づけの道具として利用された歴史、この歴史を直視しているんだから、知事とか市長などと同様に扱うべきではないと。天皇についてだけは憲法所定の行為以外に公人としての行為を認めてはいけないという、認めていないんだと憲法は、というような、立場に分かれているということを、一応述べておきたいと思います。あと皇位継承問題ですけれども、皇室典範1条が皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると、こういうふうに規定しています。で、将来皇位継承者が、継承者がいなくなる事態というのが、予期されていると。そして、憲法14条平等原則を、規定している憲法14条との関係もあるので、従って、差し当たりは愛子さんが、念頭にあるのかと思いますが、女帝を認めて良いのではないかというこの議論があり、その方向を、方向に行こうかなという、社会状況なのかもしれません。で、これに対しては繰り返しますが、3つの立場があって、
伝統を重視する立場からするとやはり、
男系の男子でないといけないと。
確かに、かつて8人10代の、女性天皇が出たけれども、平べったい言い方をすれば、まあ、全てリリーフピッチャーのような形の、女帝であって、ずっと天皇として
ドンとしてた、
そういう天皇は、ずっと男系の男子だったとか、なんかそういうことを、まあ、言われているようです。でそれに対し、いやいいではないかと、とりわけ、象徴天皇というもので国民から親しまれる天皇を作ると、そういう思惑を持っている人たち、あるいは、憲法14条、男女平等とかそのあたりを強調する立場からすれば、風通しのいい皇室にし、憲法の平等条項を、皇室にも及ばせようと、こういう考え方からすれば、いいのではないかと、こういう議論になると。で先ほどの浦部氏のような議論、あるいは奥平康弘先生、氏の議論なんかでは、そもそも、女帝を認めるかどうかなんていうのは本質的な問題ではないと。でそもそも天皇という世襲制の天皇、それ自体が、問題なんだから、世襲制のことを抜きにして、皇室にも人権が及んでないなんていう議論、これは当てはまらないだろうと、こういう、3つに分かれているかなというふうに思います。で終わりにというところですが、もしこれから先、今もそうですが、民主主義が、もっともっと、成熟していった社会において、当然、支配層の側は国民統合の装置というものを模索してくるでしょうけれども、果たして国民統治統合、この装置というもの自体が果たして必要なのかどうか、少なくとも我々支配する側ではない側からすれば、そんなものの存在それ自体を否定する議論というものは当然できるかなというふうに思います。でそれから冒頭で言いましたが、歴史とか伝統など観念的なものが支配層に持ち出されている、このことにやはり警戒感を持ち続けなければならないだろうというふうに思います。とあと、まあ、国民主権原理、民主原理を徹底化していくことこそが、まあ、最大の課題かなというふうに、少しお茶を濁すような、くくり方を、まあ、しましたが、時間も大体この辺りかと思いますので、一応問題提起この辺りにさせてもらいたいと思います。